ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナカーダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカーパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカーパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
ハラミ た心経 災に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを、今から1時間ちょっとお話ししますので、あの足をあの行ったりとしてください、ね、そこ寒くなるから大丈夫だっけ、大丈夫だっけ、大丈夫、寒くなったら足にしてください。はい、ですね、じゃあ今日ね、この間ずっと、そうですね、内山老子のね、生命の実物、っていう本があって、今ちょっと名前書いてますけども、今は座禅の意味と実際ってなってますけどね、そこに内山老子の、座禅の基本的な考え方が全部出ていて、でそれについてこの間石尾さんと福田さんと永井先生との対談があって、まあ、それ7月の終わりかな、あ、そうですね、でそれ以降ね、この、この、例の ZZ ダッシュのから思いが浮き上がってくる、ね、ところですね、みんな持ってるか大丈夫、持ってない人いる？大丈夫ね、みんな持ってる。はい。あ、ナイツさん、このあと2人。高松さんも、うん、はい、はい、いいね。はい。大丈夫ね。はい、はい。これについてね、もうすでに3回話してるんだけど、永井さんと藤さんが2時間喋ってるの、私もうすでに6時間喋ってるんだけど、一人で、それも一人だけど、彼らは2人で2時間だったんだけど、今私はすでに一人で6時間喋ってるんだけど、今日ちょっとね、ここは、一応ここまでにしておきたいので、ちょっと今日は、これを、例の自己切りの事故のもう一つの側面ですね。それがね、多分なかなか分かりにくい、だけども非常に大事なところで、大事なんだけども、ボコスコ落とし穴が開いてると、誤解する落とし穴ですね、そのあたりをね、今日はちょっと、まあ、今の私で話せる範囲で話します、ですね、はい、っていうのは、ここら辺を話さないとなんかね、なんかやっぱすっきりしないんですよ。で、多分私自身が落としてるのが落ちるかもしれないけど、まあね、なんとか、こんなの丁寧に、噛み砕いて話すのは、まあ、 1本ぐらいしかないからまたやりますけどね。はい、はい、ね、ただね、その前にね、ちょっといろいろやっておかなきゃいけない、話しておかなきゃいけないことがあるので、それをね、やってから、ちょっと入っていきたいと思います。はい、ね、まずね、2、3日前かな、メールで出したんですけども、東さんのね、ヨガ講座が、いよいよ、今度の金曜日から始まります、ね。で、本人がいますので、ちょっとその狙いとか、具体的なことなど、ね、まだ募集中なので、あれ、レカさん、じゃあここへ出てきて話しましょう。名前から。
はい、シュリシャンティアシュラムの東玲子です。よろしくお願いします。はい、もう何度か、ね、ヨガの講座の方は、終えているんですけれども、今回第7期生になります。それの、ヨガ入門講座が、今週の金曜日に、1時半から。
9月5日ですね。
そうですね、9月の5日からスタートいたします。で、まだ若干、空きがありますので、興味がある方は、どうぞお問い合わせください。で、内容としましてはまず入門なので、私たちがこう黒い雲で生きている中で、その体と心、それをまずどういったものなのかというものをヨガの視点から学んでいきます。で、その黒い雲を、青空に、していくために、青空に道へ進んでいくために、純粋なものに育てていくっていうことを学んでいきます。そしてその中で実践も踏まえて、勉強していきます。心と体っていう仕組みを学びながら、そして実践とともに、やっていく講座になっております。
1回何時間ぐらいですか？
1回、金曜日のクラスに関しては1回2時間半です。
1時半から、
1時半からです。1時半から3時まで、あ、4時までです、ごめんなさい。4時までやります。
何回ですか？
全部で10回やります。はい。
大体今年終わるって感じ？
そうですね、今年終わらないですね。
終わる
はず。あ、そうか。うん、インドで、3週間ぐらいお休みになるんですけれども、その後12月にまた再スタートいたしますので、年内には、終わる予定です。はい。
ですか？
はい。
はい。はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、ね、ヨガね、何度も言うけども、柔軟体操ではないですね。そんなのちょっと本読めば明らかで、柔軟体操なんかやってるのは本当に20世紀、21世紀の出来事に過ぎなくて、そんな、ことをインドの歴史の中でやってるわけがないですね。で、それはちょっとでも現代のヨガの先生の本読んだって分かんないけども、ちょっとしたクラシックを読めば、ね、もう明らかで、で、例えばアーサナっていうのは今ね、体のいろんな ポーズの意味にとってますけど、アーサナっていうのは要するに座法のことで、ヨガスートラのなんかにおいてはね、だからそれこそ 禅の先生たちが、座禅の時に結果不座をするよ、っていうような、どういうふうにしたらいいのっていうので解説があるのと全く同じニュアンスなんですよね。それがいつの間にかなんか体操になってきちゃったっていう、それにはやっぱり理由がものすごいはっきりした理由があるんだけども、そうではない、ヨガの本質がそうではないっていうことをはね、やっぱりちょっと勉強しないと分かんないのでね。で、東さんがインドのグルジから、正統的な、ね、グルジから、ピノット・クマール先生という人から教わった、インドの正統的なね、ヨガを、噛み砕いて10回にわたってやりますので、ね。で、その人たちはヨガクラスも自由に出れるってことで ですよね。だからそれを勉強なので、あの勉強だけじゃもちろん足りないので、あの普通に体を動かす、ね、英国刑法をやる、あの土曜と日曜の、ヨガクラスはもう、自由で、あの追加までなしですね、なので非常にあのヨガをねちょっと本格的にやりたいっていう人にはあのいいかなと思います。でそれ全部で10回なんだけど、昨日あのちょっとカレンダー見て計算したら、10月までにね7回終えて、で11月がねちょっと私がインド行っちゃうので飛んで、で12月にまあ3回ぐらいできると思いますので、あの年内には10回全終えますので、ぜひぜひ、あれしてくださいね。あのちょっともちろんね先立つものがあって方もね、あの、まあ一遍じゃなくね分割でもいいって勝間さんも言ってますので、そこら辺はねあの、相談しながらやっていけたらなと思います。場所はこの一方案ですので、まあ、私は多分いつも隣でなんかしてることになると思うけども、あのね、ぜひぜひ金曜日の午後、ね、してください。でもしねあの遠い人たちだったら金曜日の午後来て、そのままどっか藤沢かどっかの、ね、ビジネスホテル泊まって、であの次の日土曜日朝からね座禅とヨガやって、まあ、一泊二日の贅沢な時間も持てますので、ね、地方の人たちもまあそういう贅沢な時間をちょっとぐらいやってもいいんではないかなと思いますので、はい、ということですね。それで今もちょっとインドの話出ちゃったんだけども、一応もう締め切らせていただきました。もうすでに私と東さん以外7人、女性4人男性3人で、合計9名の結構団体になっちゃってしまって、で今西遊旅行というね旅行会社の人と、それからともちろんディアパークとね、連絡し合いながら、とにかく飛行機、ホテル、それから寝台列車をとにかく抑えたいんですよ、ね、ちょっとねインドも、早めにちょっと抑えないとまずいので、ちょっとそのためにね今締め切らせていただきますね。まあどうしてもっていう人は明日までに行ってくださいね。明日だったらなんとかまだ正式な飛行機のチケットまだ買ってないので、寝台列車もまだ買ってないのでまだ間に合うの、明日までだったら、それ以降だと非常に面倒くさくなるので、あともちろんねインドを自分で旅行できるよっていう人はもちろんそれは結構で、一人で自分で旅行してディアパークまで来てください、ね、ディアパークってものすごい広いところなので部屋もいっぱいあるので、ディアパーク自体が、受け付けないってことはありえないので、だから今行ってるのは、ちょっとインド旅行自信がなくて、成田から一緒に行きたいっていうねそういう人ですね、そういう人はもう明日ぐらいで最終的に締め切らせていただきますね、はい。だけど勝手にディアパーク行ける人はもうどんどん来てくださいね。もうじき、ディアパークのサイトに案内が載りますので、ね、それを 見ながら、ね、そういうような感じで行きたいと思います。はい。それとねもう、まあ、告知ついでに行っちゃいますけども、あと、秋の彼岸セシンが秋の彼岸の頃にやる、これも大体あと男女ともあと2名ぐらいは大丈夫ですけども、ちょっと不安を急いでください。泊まる人はですね、まあ一方案と不思議案でパンクしたら、ハセユースホステルとかね、まだまだ別の手はありますので、連絡取ってください。でそれからもう一つ大事なのが、沖縄の久高島の接心ですね、それ多分明日絶対に案内出せると思いますので、もう今かなり準備終わってますので、今までね沖縄の人と沖縄以外の人っていうふうにちょっと別の募集の仕方してたんだけども、これもっていうのはやっぱり、沖縄以外の人がちょっと旅慣れていないのでちょっとその世話をしなきゃいけないっていうのでね、だけどもうねもう3回やっているので、どうしたら 那覇空港から久高島まで来れるかも完璧に分かってますので、もうそういう分け方はしないで、沖縄県人も、ね、県外も、まあ、知南中と大和中って言いますけどもね、知南中でも大和中でも一切関係なしで、大体、まあ、32名ぐらいかな、部屋の割合でいってちょっと女性の方が少なくなっちゃうんだけど、まあね、交流会館っていう以外に民宿がありますので、もし交流会館で収容しきれなくなったら民宿の方へ 回っていただくって感じで、ですのでとにかくね、明日、メール読んだ明日か明後日にメール読んだら、すぐに、連絡くださいね。まあ、チケットの方もみんな行きたい人は買っていると思いますけども、今沖縄でもね、JAL とか ANA 以外に、安い、航空会社いっぱいありますので、ね、してください。ただね、ちょっと絶対に、沖縄から戻るのを遅れるのは許されないってね、いう人はやっぱり JAL と ANA にしといた方が、変更とか聞きますのでね、した方がいいんじゃないかなと思います。はい、沖縄の写真ね、明日写真見たら絶対行きたくなるはずです。神の島っていうのは伊達についてなくて本当に沖縄のスピリチュアリティを支えていたのは久高島人たちですね。それも全部女性たちなんですよ、ね、で男が入る余地がなくて全部女性たちが、沖縄のスピリチュアリティの最高権力、最高権力では権力はないですね、権威ですね、だったという非常に特徴的なものがありますので、で久高行くとやっぱり非常に今でもね、なんていうかな、ちょっと他の地域ではいないような人たちが結構いて、で一般の普通の人なんだけども恐ろしく深い話をするとかね、あるので非常にエキサイティングな話ですので、ぜひぜひ見てください。そうですね、はい、久高と、インドと、はい、ね、じゃあ、それとあと敬老の日のね、連休には、土曜日が名古屋、日曜日ちょっと私別のことをやって、で月曜日の敬老の日に、京都行きますのでね、愛知、東海地方、ね、それから関西地方の人はぜひぜひお会いしましょう、ね、京都、名古屋はね、ヨガスタジオのマイソールエイトさんが受付してますので、何人ぐらい受け付けてるか知らないんですけど、京都の方はね、もう今ガンガン来て、まだ2週間あるのにちょっとこれどうなっちゃうのかなっていうぐらい来てますけども、京都の人ね、どんどん申し込んでください。場所はどうにでもしますので、はい、そんな感じですね。はい、それとね、これまた12月のことなんだけども、この間からね、メールを私のメール受け取ってる人にはね、松田神父さんっていうね、松田聖志郎神父さん、と私との写真ね、ここの仏壇の目の前で、撮った写真をこの間メールで送ったんですけども、まあ、Facebook にも載せてますけど、松田神父さんというのはね、フランチェスコ、サンフランチェスコですね、聖サンフランシスコ の、 修道会があって、まあ、修道会は今3つに分かれているみたいなんですけども、まあ、そのうちの1つに所属している本当に、本格的なサンフランシスコの精神を受け継ぐ人ですね、だからまあその修この間は修道服を着られたんですけども、で、でこの間ね、鎌倉の木僧の家っていうのがあって、ここから、逗子の方へ、っていうか抜けるっていうか、横浜横須賀海、道路っていう、まあ、高速道路があるんですけども、そこの朝比奈インターへ行く途中に左に入ったところにあって、交通の便は、ね、非常にいいですね。バスもあるし、車で来る人は、まあ、横からさっと来れるので、東京からでもあっという間に着いちゃうような場所ですけども、 そこにね、あのこの東さんと、林さんっていう仲介、やってくれてる人と行って、あの全部見ました。で、素晴らしいところです。本当に、何千坪の敷地があって、ほとんど森で囲まれていて、で、あの礼拝堂とか、畳のね、あの座禅にぴったりな屋とか、あとそれぞれの個室があったりとかね、あるので、非常に素晴らしい、環境ですので、それで、あの12月にあのやります。まあね、ただね、これはやっぱりカトリックの、人に、瞑想っていうものを、知ってほしいっていうのが主な目的なので、まずね、あのカトリックの人を募集して、それから、まあ、一般枠っていうのも設けてますので、あの一般の人、まあ、我々ですね、もう受け付けますので、ちょっと我々のあれは11月過ぎてからなると思いますけども、最初にカトリックの方から受け付けていってですね、非常にドキドキするようなあの体験になっています、ね、あのなんていうかな、もう仏教もキリスト教もない、ある一定のとこまで行ったらね、それを本当に、実感できるのではないかなと。で、その実感はやっぱりただ本読むだけじゃどうしようもなくて、やっぱりお互いに一緒に、瞑想する、黙想するっていう経験を通せばね、もう本当すぐに分かると思いますので、非常にあのエキサイティングな、会になると思いますので、はい、してくださいね。はい、じゃあね、そんなんでね、入っていきます。ね、ただね、あのこの自己切りの事故に入る前にちょっともう一つね、問題を整理しておかなきゃいけないんですよ。なんていうかな、あの、まあ、私がね今アップデートっていう、言葉を使って、まあ大部分は結構賛成受けてんだけども、賛成性反対な人も もちろんいるに決まっていて、あの仏教はアップデートする必要がないってね、あの言い切っちゃってる、人も結構何分かんないんだけど、まあそういうなんていうかな、強い意見の人っていうのは強い意見を表明するので、あのそれがまあいろんなアマゾンとかに出るので、ああそっか、アップデートする必要ないと思ってる人もいるんだなって分かるんだけど、あのその人数が一体どのぐらい多いのかがちょっとよく分かんないだけど、まあ、あのまあっていうのは、まあ、私なんかはそうだよね、仏教もアップデートしなきゃどうしようもないよねと思ってる人しか来ないんでね、一方案とかね、あるいはアップデートを体感しようっていう、その、まあ、特にお坊さんたちとの会合がすで、に3回開かれて、多分10月か12月に博多で第4回目が開かれるんですけども、まあ、そういうとこは、なんていうかな、反対だけど反対で糾弾するためにわざわざ来るって、そういう人はそんなのんきな人はまずいなくて、まあ、全員が、そうだよね、アップデートをしなきゃどうしようもないよねっていうあの気持ちであの来る人の方が圧倒的に多いんです。当たり前ですよね、あのわざわざ時間と、ね、お金と使って来るわけですから。なので私も石尾さんもまあそういうアップデート大賛成っていう人たちに囲まれちゃっているので、まあみんな大賛成してくれるのかと思うんだけど、もちろんあの賛成しない人も当然いて、いや要するに仏教ってアップデートする必要はないんだってね、あの言い切っちゃってる、人、あるいはアップデートする意義が分かんないってね、あのいう人も当然いるわけなんですよ、当たり前。だけど私らにとってそういう意見ってものすごく貴重で、なぜアップデートする必要はないんだっていうのか、その理由ってものすごく興味あるじゃないですか、ね、でだからそのアップデートする必要はないんだっていう人の、がもちろん理由があって言ってるわけで、その理由に対して私や磯さんが答えられなかったら 確かにアップデートする必要ってないんですよね。そうなので、だから私らはね、本当反対意見っていうのは本当ありがたいんですよ、ね、反対意見を言ってくれることによって、そうか、あなたはそういう理由でアップデートする必要ないと思ってるのね、うん、分かった分かった、じゃあ今から1時間かけて説得するからってね。そういう、そしたらアップデートする必要がないっていう理由を一つ一つ崩していくからね、そしたら分かりやすいじゃないですかね。でそういうふうにして、まあ、私も一緒さんも、まあ、私と一緒さんがなんでこんな活動してるのかっていうと、はっきり言ってアメリカでおみくしゃりされたからなんだけどね。日本のお寺にいただけじゃまず外の風というのは当たらないわけで、まあ、私も外州から発見されてアメリカに行って、アメリカで世間の風に当たってもみくしゃにされてきたので、まあ、こうそういう反対意見とかっていうのは全然慣れてるっていうか、慣れてるっていうよりか、その反対意見を言ってくれることによって物事っていうのは深まっていきますので、ね、で大いにアップデートする必要はないと思ってる人は、その理由を言ってください。クリアに、ね、論理的にクリアに、こういう根拠によって、こういう、ことによって、こういう事実と、こういう論理によって、ね、言ってくれたら、一つ一つお答えします、ね、なぜアップデートが必要なのかということに関してですね、はい、でそれで、でまあそういうなんていうか、私らにとって仏教 1.0、2.0、3.0 っていうのは単に頭で考えたことではなくて、非常に、リアルなもので、ものなんですよ、ね、でリアルってことは要するに自分の体験から来ていて、1.0 っていう中にいて、それから 2.0 っていう中にいて、中っていうのは単にそういう考えの中っていうんじゃなくて、本当にそういう中ですね、リアルな、人間関係があっていろいろあって、もうそういう、ね、この世のリアリティのど真ん中ですね、あって、それでそれでその上で今 3.0 っていう 3.0 っていうリアリティはまだね、ようやく、まあ、せいぜい私と一緒さんの周りにちょっと今芽生えつつあるって感じで、全然圧倒的に小さいもんなんですけど、まあでもね、私も一緒さんも、まあ、2人とも今めちゃくちゃもう本当に忙しくて、でまああれ本当ありがたいことに私らの周りたくさんの人が来てくれていて、ね、なのでまあそれは、3.0 っていうものに、共感してくれる人がたくさんいて、そういう人たちが私一緒さんの活動に参加してくれて、でまあ、それプラで単に座禅会とかね、精神とか、まあ、もちろん私も一緒さんも散々やるけども、それ以外にね、まあ、主に一緒さんがいろんな学会に呼ばれちゃったりとかね、あるいは私がまあいろんな、日本だけじゃなくてインドとか韓国とか台湾とかね行ったり、一緒さんもちろんアメリカバンバン行ってますけどもね、で、まあ、今度はキリスト教徒のあれがあったり、あるいはあとはもちろんセラピー関係ですね、精神科医とか臨床心理士の人たちとの関係が非常に今濃くなってきて、もう本当によく呼ばれて話をしたりとかね、そういうことが私の秘書さんとかなりあって、ね、なので、強烈になんか今それが一つ非常に動いてるんだけども、じゃあ なぜ、その1.0、2.0、3.0 っていうのがアップデートしなきゃいけないのか、それがずっと言ってきたように単なる抽象的なもんではなくて、リアルな人間関係のあるいは組織だったり、ね、そういう、ものの中なんですよね。でそういうものなので、なので、まあ、私らの2冊の本ですね、アップデートする仏教とアズラとしての私っていうのはかなり、あそこの中で 1.0、2.0、3.0 っていうのを単に自分を除外視して、 あの単に抽象的なものとして何か仏教のテキストからそれを抽出したっていう作業は一切してなくて、もうあそこの中では本当生々しい私と衣装さんがどういうふうに実際に生きてきたのよ、どこにいたのよ、どこでどういう生活をしてきたのよっていうことを事、細かに述べています。いやそれはただ単に自伝を書きたいとかね、なんか自分の生活をなんか開けあたいってことではなくて、ひけらかしたいってことではなくて、あの私ら本当に 1.0 のリアリティ、 2.0 のリアリティ、そして今 3.0 のリアリティを作ろうと、してるので、私らの経験をそのまま語っちゃった方が 1.0 の本質、 2.0 の本質、 3.0 の本質っていうのが、分かるので、ねそうやってきました、ね、でそれで、じゃあその 1.0 っていうのは、一体どういうことなのよってね。でまあ、 あのなんていうかな、単にまあ私は 1.0 の説明するときに、なんていうかな、あの例えば、座禅というものがあって、あの曹洞宗の、座禅の書物の中で一番重要なのが、不感座禅儀っていう、ね、本があって、で不感座禅儀っていうのは、タズンドルにドームドエンツで始まるんだけど、まあ、それを、曹洞なんかの夜座ですね、夜の座禅の時間に、の最後にあのなんていうかな、暗い中で座禅してるといきなり明かりがついてね、それでみんなで浮かんだ禅儀って言って、尋ぬにどうもとえんずって、まあ、座禅をしながら読むんですよね。そのぐらい曹洞宗にとって大事な大事なお経なんだけど、でだけど不感座禅儀ってこれはもう何回も何回も言ってきてるからあれなんだけど、要するにどうもとえんずっていうね、あのものがあって、だから要するにまあもともと道っていうのは完璧なんだ、だから止観ただすればいいんだよ、ね、だから要するに私らが今迷った存在で不完全な存在で、だからで今から一生懸命なんかこの不完全を完全にしようとして、汚れてるのをなんかきれいにしようとして一生懸命修行しなきゃいけないよって話では全然なくて、もともと我々は完璧なんだ、もともとあなたは、完璧にピュアなんだ、うん、でそこに落ち着いていくのが止観座禅、止観座禅ただ座るってことなんだよっていう、うん、ふうにまあ論理は展開していくんだけど、その最初のね、尋ぬに堂本円図、あなたはもともと完璧なんだよっていう、ところがみんな結局よくわかんないわけなんですよ、っていうか一応そういうことになってるよって話になっちゃってね、そういうことになってるから、だからあなたは止観座禅すればいいんだよって話になるけど、そういうことになってるよって、なぜそうなって、だって道元先生がそう書いてるからっていう話になって、それだけなんですよね。だって道元先生、まあ私は曹洞宗の人間で、曹洞宗は道元先生で、道元先生が尋ねもどうもたいにつって書いてらっしゃるから、そうなんだってね。それ理由にならないじゃないですか。曹洞宗の中ではそれをその通りってなるけども、曹洞宗以外には、ある人がそう書いたって、ある人がそう書いたっていうことがなぜそのまま真実になるんですかって突っ込まれたらそれで終わりってわけね。だからってことは要するに堂本円図っていうのを曹洞宗の外でも通用する普遍的なもの、普遍的な真理として証明できなかったらいけないわけなんですよ、ね、でそうなんだけど、普通はまあ堂本円図なんだからっていう話で、だから止観座禅すればいいんだよって話になっちゃって、でも堂本円図なんだからっていうのがよくわかんない、ね、っていうようなことがあって、で何て言うかな、まあそういうふうにして 1.0 っていうのがよくわけのわかんないものをただそのままにそうなんだよねって、そういうものなんだっていうふうに、受け止めて、でそれで、やっていく。だけどそうなんだよねっていうのが、本人としては全然納得いってないから、要するに納得いってないものの上に全てが乗っかっちゃってるから、非常に危ういわけなんですよ、ね。本当に真理だと本人が納得してたら堂々とできるんだけども、 真理だと本人納得してないんですよ。ただそういうもんなんだぞって言われるから、はあそうなんですかって言ってるだけの話であって、でその時になんていうかな、そうなんだよっていうね、ところが分かんないわけなんですよ、ね、でそれでそうだから 1.0 っていうのは非常にちょっとなんか基礎のない建物だよね、だんだんグラグラグラグラしちゃうよねっていう、ね、いうような、まあ、そういうぐらいの説明をして、で、まあ、それで結局まあ最後のところで 2.0 を取って 3.0 を取ることによって、本当にドーム天図っていうのは本当なんだよってね、それは道元禅師が言われたから本当っていうんじゃなくて、本当にドーム天図そのものを本当に自分で体験して、で体験することによって、ああ、うん、やっぱりドーム天図だった、やっぱり道元禅師正しかったってね、いうことになったらば、そしたら今度はドーム天図っていうのが、道元禅師が言われたからっていうことではなくて、まあ、言われてるんだけども自分が本当に納得しているっていうことになって、そうするとドーム天図の上に成り立つ全てのものが非常に強固なものになる。要するに、世界のどこへ行っても堂々とそれを、言うことができる。要するに普遍性があるってことね。でそれを日本語でも言ってもいいし、英語でも言ってもいいし、中国語でも言ってもいいし、ね、そんなのは何こどんな言葉を使ったっていいわけで、だけどこれは普遍的な真理で、自分が本当に発見して自分が本当に納得している真理だから、堂々と世界に行っていける。なぜ本当に納得したかってことね。でそれが、そこが 1.0 と 3.0 の違いっていう、ことなんだけれど、まあまあそういう、まあ、非常にちょっと抽象的な、ね、説明の仕方を、してきたんだけれども、ただなんていうかな、私としてはもうちょっとねリアルな話なんですよ、 1.0 っていうのはね、 1.0 っていうのはまさに、1.0 のその何とも言えないこの不安定さっていうのは、その一番の基礎のところがぐらついちゃってるから、ぐらついちゃってるっていうのは自分では納得できていないものの上に乗っかっちゃってるからっていうことで、でその時にこの一番の基礎が自分では実は納得できていないから、その上に上に乗っかってるもの全てがあんまり納得もう自信も持てないわけなわけね。でそうすると本当に自分自身の生きていく力にもならないし、そしてそのある場所があるね、建物が、そういうことをやるはずのものなんだよとなっても、うん、その場所そのものがパワフルにはならないんですよ、ね、なぜかって言えば、その場所が例えば座禅堂っていう場所で、この座禅っていうそこでみんなで座禅することになってるんだけども、そのみんなの座禅が全然納得いかないものの上に乗っかっちゃっていたら、座禅堂そのものが非常にぐらついてしまう、ね、でぐらついてくるとどうなるかっていうと、この、まあ、座禅堂っていう建物ね、まあ、要するに不動産なわけですよね。その不動産が非常にぐらついてしまう、ぐらついてしまうというのはどういうことかっていうと、もうはっきり言います。要するに何ていうかな、その仏教の全てのお寺っていうのは誰のものか、サンガのものです。これ言ったら日本仏教崩壊しちゃうんだけど、まあ日本仏教の根本的な問題はたったこれだけのことなんですよ、ね、お寺は誰に所属するの、サンガに所属するんですよ。だけど今の日本のお寺っていうのは誰に所属するの、なんかわけのわかんない家族に所属しちゃってるわけね。でこれは根本的に仏教の原理と反するから、だからでどういうことかっていうと、それも全部ね、今言った座禅堂っていうのがあって、その座禅堂は座禅をする場所で、でもその座禅そのものがみんな本当に納得しているものの上に乗っかっていないから、座禅そのものがぐらついちゃって、 でそういうぐらついちゃってる座禅しかしていない座禅堂だと、それそのものがぐらついてしまう。でどういうことかっていうと、みんなが本当に納得している座禅をしているんだったらば、みんなはそれぞれ青空っていうものに触れている、ね、で青空に触れていたら、あこの座禅堂っていうのは、青空に触れるための場所なんだな、まあ、この間の私と松本さんとの松本正慶さんとの対談の中で、お寺っていうのは雲に裂け目が入って、そこから青空が見える場所だってね、いう言い方をしましたけれども、そういうことですね。なぜ、座禅をすることによってみんなが青空に触れて、でみんながうわーって頭が雲でいっぱいだったんだけども、ストーンと落ちて、で一人一人がね、吉田さんがね、みんな内藤さんがね、東さんがみんなが青空に触れる、したら触れたらどうなんですか。触れたら物を所有するっていうことは意味ないってことは分かるじゃないですか。分かりますかね。まあこれはよくね、ネイティブアメリカンの人たちには物を所有するものっていう、特にその自然をね、山を所有するとか土地を所有するとか、そういう概念が全然なくて、でそこへまあヨーロッパからね、ああいう人たちが来て、で彼らはもう土地を所有する、ね、ことで頭がいっぱいで、だ特にヨーロッパが狭すぎちゃってね、狭すぎちゃってヨーロッパで土地を所有できなかった人たちだから、で新大陸へ来て、よしこの土地は誰のものにも所属してないってね、じゃあここを俺のものにしようってこと でその時に土地を所有するって概念のないネイティブアメリカの人たちが全部そのヨーロッパから来た人たちによって全部土地を取られてしまう。当たり前ですよね。土地を所有するっていう概念がはっきりしている人のところに土地を所有しようっていう人が来たら、それはぶつかって絶対いろんなことがあるけども、こっちはもうそもそも土地を所有するっていう概念のない人たちだから、当然そこに、土地を所有するっていう人が入ってきたら取られちゃいますよね。で、じゃあなぜ、仏教のお寺とかね、全てのものがサンガに所属する。サンガに所属するどういうことですか。誰のものを、誰にも所属、ごめんなさい。全ての人に所属するんだけども、同時に誰にも所属してないってことですね、サンガに所属する。なぜ？それは、お寺っていうのが青空へ突き抜けていく場所だったからですね。そして青空へ突き抜けていく場所だったらば、青空に突き抜けたら何を感じるんですか。で内藤さんが青空に触れたなら、この自分のこの肉体ですらも自分のものじゃないってわかるじゃないですか。だからそしたら何かを所有するっていうことが全くの幻想だってことがわかるわけね。だって私この肉体すら相続してないのに、なぜこの、じゃあこの衣は俺のものだっていうのは意味ないじゃないですか。でこの土地は、このね、この建物は俺のものだっていうのは意味ないわけですよ。ね、だから、もし我々が本当に瞑想を通して青空に触れたならば、この肉体とか何かが俺のものだっていう概念が崩壊する。で、それで何かを所有するっていう概念が崩壊する。まあ、それでもね、もちろん世間で生きていく上では、まあ、それぞれ自分はこれは、これは私のものね、これはあなたのものっていうのをやるのはまあ当たり前で、その混乱を避けるためにね。だけど究極的には我々が何かを所有するってことはできない、あるいはそんなの幻想だっていうことが分かってくる。でそしてそういうことを自覚するための場所が、仏教のまあビハーラですね、お寺だったわけで、だからビハーラそのものは誰のものでもあり、誰のものでもないっていう。だから、まあ、だからサンガが所有する。サンっていうことですね。だけど、もしそこで、座禅が行われなくて、青空に触れていなくて、そして青空に触れてなかったら、もう強烈に
これは俺の肉体だってなるし、この衣は俺のものだってなるし、そしたらこの建物は俺のものだとかね、いやこれは私のものだってなって争うことが起こって、でそしたらこのビハーラそのものが誰のものなのよってなって、当然俺のもの、あれ私のものっていう争うことが起こるのは当たり前で、っていうことですね。で結局ね、まあ私は普通 1.0 っていうのは、まあ、そういう本当は自分が納得はしてないものの上に乗っかっているものだっていうのを、まあ主に瞑想の面からしか話していないですけれども、だけどももし瞑想、1.0 がそういうものであったらば、それはただ単になんかシカンタザがよく自信がないですなんて話じゃなくて、シカンタザが単に自信がないくてっていう話で済まなくなっちゃって、シカンタザに自信のない人は青空というものに触れることができない、青空に触れていなかったら、何かを所有するっていう概念から自由にはなれない、青空に触れさえすればこの雲が俺のもんだなんて意味ないじゃないですかね意味ないでしょね。だから青空に触れさえすればこの雲は俺のもんだっていう、所有っていう概念そのものは崩壊しちゃうんだけれども、青空に触れていなかったらやっぱりこの雲は俺のものだぞ、お前絶対手を出すなよとかね、争うことが生じてしまう。でそのために 1.0 で何が起こってるかっていうと、要するにビハーラっていう本来はサンガに所属する、全て、誰のものでもあり誰のものでもないっていうね、っていうのが崩れてしまって、まあ本当に争うことが起こってしまう。だってなぜかといえば、結局お寺とかね、あの不動産って面から言ったらバカでかいわけですよ、ね、私いつも思うんだけど、あのビジネスで成功したあの人の大邸宅とかね、芸能界でね、あのスターの大邸宅とか出るけども大したことないんですよ、何と比べたら、お寺と比べたらね、あの地図見ればなんとか寺っていうのは やたらにでかいじゃないですかね。どんなにね、美濃もんたさんがなんか図紙ででかい大手だと思ってるみたいだけど、あ、ね、あのそういうあるけど、個人の金持ちの大手だくなんてお寺と比べば大したことなくて、お寺の方が圧倒的にでかいわけなんですよ。じゃあなぜそんなことを許されたの。お寺っていうのは誰のものでもないから、公のものだから、だからそういう大きなあれだったわけね。だけどそれが 1.0 のために結局青空にみんな触れられなくて、でそのために所有っていう概念からも自由になれなくて、でその時にどんなに金持ちの大邸宅よりもうさらにでかいお寺っていう大大邸宅があって、でそれをめぐるもう争い事があるっていうのが 1.0 の実態です。まあ私はもう出ちゃった人間だから気楽に言うんですけどね、あのっていうか、まあこう私こんなこと具体的に名前出したらとんでもないことになっちゃってなるから具体的に名前一切出さないけれども、あのただね、そういうもう単にシカンタザに自信がないですなんて話じゃなくて、しかも、まあ、もちろんシカンタザに自信がないんだけども、ないところから結局そういうビハーラっていうものを私物化してしまうっていう、あのとんでもないことが起こっている、まあ、そこに本当は本当にもう本当に嫌になっちゃって、単に何て言うかね、私単にシカンタザにシカンタザがちょっと自信ないからちょっとビルマン行きますってそういう話だったんじゃないんですよ。あの本当はもうそういうビハーラを私物化するっていうこと自体に本当に心の底から嫌になっちゃって、その私物化する同士の争い方面の、まあ、結構目の当たりに見て、でまあそんなんで、でそれで、私ビルマに行くときに行く時点でもう曹洞宗の漱石は、一応、まあ、捨てたのね。でまあ実際にあの捨てたと思ってたんだけど、なんかまだ残っていてでそれで実際にあの事務手続きをしたのはちょっとビルマ帰ってから以降なんだけど、あのまあただ行く前にも私としては捨てて、いや なぜかって言えばもうちょっとこういうのに所属したくないっていうのがあって、でそれとあともう一つはなんていうかな、その 今までのをキープしたままでちょっとビルマンにちょっと瞑想にちょっと行きますなんて言ったの。そしたらまた瞑想をやってからここに戻ればいいよねなんて言ったら、なんかちょっと潔くないじゃないですか。まあ、あのだなのでまあ、ちょっともう帰る場所をなくしちゃおうと思って、でそれで捨てちゃって、でそれで、排水の陣ですよね、ただ帰るとこないんだから日本戻ってきてもねまあ幸いちょっとこの一本案での父親がよく残しておいてくれたんで帰るとこあったんだけど、でそれでビルマン行って、まあだからまあそれでその 1.0 との精神的なんかつながりとかなんでジャグジャグっていうのも一切なかったんで、いや本当に素直に 2.0 の世界に飛び込めた、ね、で素直にもうこれ来ちゃって 2.0 のところに来て、でそれでだからまあその上私はその前に 1.0 で散々士官ただガンガンやってた人間なので、アンタッチっていうのは日本で一番まあ時間だけは一番長いっていう、さらにする時間だけは長い、質はまあともかくとしてなんて言ったらしい、あんたたちの自分怒られるけど、なのでまあそれがあったからビルマでもスイスイ、ね、瞑想進んだけど、だから私にとって 1.0 から 2.0 へのジャンプっていうのは単に概念のジャンプでもないし、単に瞑想メソッドを変えましたっていうジャンプでもないし、生活そのものをですね、生活の基盤そのものをもう、捨てちゃって、で全く新しいところが入ったっていう、そういう、まあ、生々しいジャンプだったんだけど、でそれで 2.0 から、で、まあ、そこでやって でそのまま行けばそのまま 2.0 のお坊さんとしてね、テレバルビクとしてその活動していたんだけど、これはもう散々話したから今日は繰り返さないけども、2.0 の、メソコスを最後のところで全部、まあ、崩壊しちゃって世界観がですね、なの でだから 2.0 でもやっていけなくなっちゃってってことは非常にまたこれで行き詰まってしまうんだけどねだから私は単にまた 1.0 に戻ればいいってことも、もう帰る場所もなかったし、で 2.0 にもいられないっていうね。だから私にとって 3.0 っていうのは 3.0 しか私場所ないんですよ、もう実は、ね、1.0 はもう総都市の漱石ないから 1.0 に戻れないし、で 2.0 は私は 2.0 私がそのまま 2.0 にいるんだって何もね、え全てみんなも大歓迎してくれるんだけど 2.0 に戻れない。それはその世界観がちょっと 2.0 の世界観を私の中で誤解しちゃったから、なので、しょうがないから、行く実はもう 1.0 にも 2.0 にもいられなくて、それなので新しい 3.0 っていう場所を今作ってる最中なんですよねだから私にとって 1.0、2.0、3.0 って抽象的な話ではないし、単なる瞑想メソッドの話でもないし、単なる仏教理論の話でもないし、まあ、本当に生活がかかっちゃってる話なんですよね。だからでそういう 3.0 の場所を今、作る。でそれで、それでバンダラ仏教僧って言ってんだけども、じゃあテラバダやめたのっていうと、イエスでもありノーでもある。でどういうことかっていうとね、ちょっとね皆さん戒律のことをピンとこない、私もあんまり戒律については解説しないからっていうの、戒律についても詳しい人山ほどいるから、私なんか出る幕一切なくて、そのビッグ会の細かいところなんてもうよく知ってる人もビルマに山ほどいるから、そういう人を、ま、私知ってるから、とてもじゃないけど彼らを知ってるから私がポロッなんだ解説の解説なんか一切できないんですけれどね、大まかに言うとね、そのお坊さんたちっていうのは戒律によって全部決まってくるわけで、そのテラバードと大乗のお坊さんの違いっていうのがね、で、テラバードのお坊さんたちっていうのはビッグ戒っていうものを受けていて、で大乗のお坊さんっていうのは、 ビッグ界に菩薩界というものを受ける2つ二重構造になっているんですよ。でそれは大乗って今言ったけども、大乗ってもちょっと注釈がいって、それは韓国とか台湾とかベトナムとかチベットとかの大乗って、ちょっと日本は別なんだ。で日本はどう別かっていうと、日本は菩薩界だけで、お坊さんになる。でここが日本のまた大きな一つの特徴なんですけどね。これはこれで理由があって、もう我々は菩薩だけ、菩薩界だけでいいんだっていうのが、例えば道元みたいな人の考え方ですね。だけどちょっと日本の外へ行くとそうではなくて、必ず大乗の坊さんといってもビッグ界プラス菩薩界という二重構造になっているわけね。ちょっとビッグ界って言われてもピンとこないかもしれないけども、そんなんでね、じゃあ私が 2.0 でいられなくなって、いられない場合別にいてもよかったんだけど、ちょっと 2.0 的な世界観崩壊しちゃった後で、じゃあどうしたらいいのって、ね、もう 1.0 に戻れないしちょっと身体極まったかなと思って、でそれ でその時に、2.0 の世界観崩壊した後にした時に、当然、菩薩っていうね、ことが非常に大きなものとして私の中で出てきてしまった。でこの菩薩っていうのは完全に大乗の考え方で、テラバーに菩薩っていう考え方あるんだけど、それはあくまでも35歳以前のお釈迦様とね、シダルタ王子っていうだけの意味であって、全然違うんですよ。私テラバーの中で私は菩薩ですってことは言えないんです。菩薩っていうのはあくまでも35歳以前のね、 お悟りになる以前のシダルタ王子ね、菩薩はあくまでも大乗の考え方ですね。でそうなった時にどうしても菩薩っていうものがまたまた大きな問題になってきちゃって、でそれで、どうしても何て言うかな、菩薩会っていうものを受けなきゃいけなくなってきちゃって、で、実はね、菩薩会もちろん日本の坊さんとして受けてるんだけど、というか日本の坊さんになるとか菩薩会を受けるってことだから、菩薩になるっていうのが基本的な考え方だから、で、皆さんもね、曹洞宗でお葬式するときはお葬式のところで菩薩会を受けますしねなんだけど、ちょっと私はちょっと曹洞宗の漱石をちょっと捨てちゃった人間だったんで、でちょっともう一回菩薩になる必要が出てきちゃって、でそれで、どうしたかっていうと、これあんまり私ね、今までこれあんまり話す必要もなかったか話さなかっただけなんだけど、最近ちょっと質問を受けたので、だいたいここのね、仏壇に飾られてる人、だいたい皆さんによく知ってると思うんだけど、内山老師にしろ、ね、賢治林坊治にしろ、パオセイドにしろね、あと、ウジオチカセイ、ウジオチカセイはどうも説明したことがあると思うけど、この法王様の隣の人ね、この人についてあんまり私喋ったことないと思うんですけども、こちらが法王様ですよ、ダライラマ法王ね。で、この人がね、トゥルルシュク・リンポチェっていう人で、もうちょっと残念ながら亡くなっちゃったんだけど、ニンマパ、チベット4つの派に分かれるんだけど、4つのセクトに、ね、分かれるんだけど、それの一番古いのをニンマ派っていうんですけども、それの、トップの人ですね、トップの一人だった人ですね。で私がミャンマー、スリランカの後、ネパールへ行って、で、ネパールで何してたかっていうと、10万回の交代投資してたんだけども、で、その時にね、もうだからその時は 2.0 もいられなくなっちゃって、どうしたらいいのよってなって、どうしても菩薩っていうものがもう一回菩薩にならなきゃいけないっていう、なって、でもともと私菩薩だったんだけども、日本仏教のあれだったから、でもそれ捨てちゃったんで、もう一回ちょっと菩薩ですね。で、どうしようと思ったら、やっぱりもうチベットのね、チベットに流れていた菩薩の流れかなって、 で、まあ、その解説をいろいろ、まあ、この先生が話してくれて、まあ、この先生ちょっと英語喋れない方なので、あの、まあ、通訳を通してですけどね、あの、私の日本人の友人でチベットが完璧な人がいたんで、その人を通しての通訳なんだけど、あの龍樹様ですね、あの、龍樹尊者からダイレクトに、チベットに伝わっている菩薩会というのがあって、で、それを、まあ、私に授けてくれたという感じなんですよ、ね、で、あの、まあ、まあ、このリンドチェのお寺へ行って、カトマンズの郊外にあったんですけど、そこへ行ってもう一回あの、菩薩会に行けて、ね、なのでちょっと私のね戒律っていうのはちょっと、まあ、はちゃめちゃで、あの、日本の菩薩会はもちろん受けて、それで、まあ、私は普通の外種 の、 あのお坊さんとして、まあ、完璧にあの教師資格を得て、ね、あのだったんだけど、まあ、それも捨てちゃったので、あ、で、まあ、もちろんテラバードの方でね、あのビッグ会を受けて、それでチベットの伝統の中で菩薩会を受けて、まあ、これは全然そんな例は普通ないんだけども、普通、チベットの人たちはチベットの中のビッグ会とチベットの中の菩薩会を受けて、ね、でテラバードの人はビッグ会だけで、テラバードの人が菩薩会を受けるとありえないんですけど、まあ、そんなんで私の戒律というのはもうちょっとはちゃめちゃな戒律、あの伝統的に言うとね、で、まあ、そんなんで、今私がワンダルマって言った場合に、この3つの伝統ですね、あの東アジアの伝統とテラバード伝統とチベットの伝統、ね、それから少しずつ、流れを受けているという、ね、とこがあるんですよ、だからあのテラバダをやめたのっていうのをイエス・アン・ノーで、まあ、よくねテラバダのビクやっていて、もうあやめたって言って、ね、やめちゃう人いて、まあ、それでそのまま結婚して子供作ってっていうね、ああいう人もまあ中にはいるんだけど、別に私それをしてるわけでは全然ないじゃないですか。だけどあのそのままテラバダをやってるわけでもなくて、じゃあ何をやってるのって言ったら、3.0 へ進むためにまあ、チベットでもう一回菩薩になって、だからまあビッグ会プラス菩薩会というのはこれ大丈夫の坊さんの方あのど真ん中行ってるんだけど、まあ、普通は両方とも同じ伝統から受けるんだけども、私の場合ちょっとビッグ会と菩薩会を別々の伝統から受けてるので、まあ、わざとそうしてるんだけど、まあ、それで、ワンダルマ仏教僧というのを呼んでる、ね、それが私の今の立場ですよ、ね、あのよくねあのテラバードのビクをやめたんですかっていう質問をする人は結構いるので、それに対してイエスさんのっていうのが今言ったので理解してくれるかなと思います。まあ、これちょっとねこの間あの仏教のことをよく知っている人から質問を受けて、で彼にそういうふうに、返したら、よくわかりましたって、言ってくれたので。ですね、だからまあこの 今世界に3つの大きな仏教の流れがあるけども、東アジア、テラバード、チベットですね、だからまあ私の中には全部この3つが流れ込んじゃってるってことですね、そんなんで、それが、まあ私が今は普通はワンダルマ仏教僧って言った場合の、根拠です、ね、でそんなのを認めないぞっていう人もいるでしょう、当然ね、あのだけどそれはまあそれでいいと思うけども、まあそれはそれでみんな の、 あのそれぞれの信じることをねやればいいのではないかなと思います、ね、はい、ただねこれを今整理すればそう言えるだけであって、その時々ではまあ単に必死になってやってただけなんだけどね必死になってやってただけで、あの 1.0 飛び出る時もなぜ、まあ当然なんていうか総都市のお坊さんとしてミャンマー行くことができるわけ、そんな人山ほどいるしね、 あの総都市のお坊さんの資格をそのままにして、ね、あのでただミャンマーへ行って何ヶ月か過ごすってことを簡単にできて、まあ、そういう人もあのミャンマーの瞑想道場に山ほどいるわけね。あの韓国とか台湾の人たちも瞑想してるわけなんですよ、だけどなんかそれもちょっとなんかちょっとピンとこなくて、ね、でまあそでなぜ私が 1.0 にいられなくなっちゃったかっていうと、その、まあ、今言ったようなビハーラっていうね、いう本来、仏教のお寺っていう場所がの本来のあるべき姿からあまりにも2万の日本のお寺とか違っちゃっている。で、ね、その、そこいらへんね、あのがどうしても私はそこにいられなかったので、あのまあちょっときれいさっぱり出て、で、まあ、排水の陣を引いてミャンマーに行ったっていう、ね、そんな感じですね。で、なんだかじゃあミャンマーにそのままいればいいじゃない、ミャンマーにいなくたって 2.0 のままで日本で活動することもできるし、まあ今何人かいらっしゃいますよね。 2.0 のビクとして日本でね、パオメソッド教えてる人とかね、何人かいらっしゃるし、まあそんなにいないんだけどもね、あのまあそれもできたんだけど、まあできなかった。なぜかといえば 2.0 の世界観が私の中で崩壊しちゃったから、ね、でそれで、じゃあどうしたらいいのって、もう減俗しちゃうのってね、減俗するわけにはいかなくて、減俗して結婚して子供作ってってね、それもできなくて、でそれでまあ 3.0 で行くためにどうしてもチベットの菩薩会を受ける必要があるっていうところまで、そんな綺麗に整理はしてなかったんだけども、どうしてもなんか菩薩っていうのが私の中でまたまだ強くなっちゃって、でそれもチベットの菩薩会を受けるっていう、あの思いがあって、でそれでそうなって、で今から振り返るとそういうことだったんだなってね、分かります。それがのワンダルマ、ワンダルマ仏教僧って私が言った場合の根拠です、ね、はい、そこまで見ていいですか、で、いいですか、でその私が 2.0 で、世界観が崩壊したっていうことは何回も何回も言ってるけども、どういうことなのかっていうと、そのそれはずっとこれはもうこの7年間ずっと喋ってきた、瞑想する主体の話ですよね。瞑想する主体の話、ね、で瞑想する主体が、まあこの間のそれこそ、玄侑さんの本の中にもあったように、玄侑さんの瞑想におけるサティね、あの気づきですねの主体もどうも違うな、まあ、どうも違うなというか、テラバーダで言っている気づきの主体が玄侑さんっていう、まあ、臨済宗のお坊さんですねにはなんか非常に強い違和感を覚えたということなんだけど、まあ玄侑さんとしてはただ単なく違和感を覚えるっていう感じで、この違和感の正体っていうのが長いこと分かんなかった。でだけど違和感っていうものは何か感じた。でその違和感の正体というものがようやく最近になって分かってきた。で、少なくとも我々マハーヤーナの、大乗仏教の仏教徒にすれば、サティ気づきの主体は、これは煩悩などと分別する存在ではないはずです、言葉も発することはないはずなんですね。本来の正常心は分別や思いあらゆる感情を離れたあり方ですから、サティの主体を私という雲の遥か上空の天空とか青空、普段の私は雲ですが、瞑想する主体はあくまでも深くて広くて変わらない青空なんですね。これが、まあ、あの玄侑さんの一番新しい本の後書きに書いてある ことなんですけれども、だから私の中でだから 2.0 の世界観が崩壊したというのはどういうことかというと、瞑想する主体が、この原さんが今人に書いた違和感のですね、違和感を覚えたものですね、要するに瞑想する主体がまだ雲なんですよ。まだそれが無常なものであり生じて滅するものである、ここだけは絶対に譲らないんだけども、でまさにこのポイントで私らは非常に強い違和感を覚えてしまうわけ、ね、っていうのはどういうことかっていうと、もし我々が雲である私がね、雲としての私が瞑想している限りはこれどうしようもないだろうっていう話なんです、私らからすれば、ね、っていうかもっと大乗仏教のもうその生きるか死ぬかのポイントっていうのはこの瞑想する主体が雲としての私ではないっていうところが大乗仏教の本当に急所の急所になってくるので、要するにお互いにこの一線だけは1ミリも妥協できないよねっていうポイントなんですよ。他のねちょっと戒律の解釈がちょっと違うとか、ね、それだったらまあなんとか妥協とかできるんだけども、この瞑想する主体に関してはお互いに 0.1 ミリも妥協できないっていうとこなんですよ。で私自身もそこで非常に強い違和感とこのポイントはちょっと違うんじゃないっていうのを感じて、でなんだけどね、なんだけどこれ素晴らしいことなの、素晴らしいことなのねっていうのはこの本すみません、私はまだ後書きしか読んでないんだけどこの源遊宗久さんっていうね芥川賞作家で臨済宗の住職さんで、京都の天龍寺で修行された方だけど、この方が普通に臨済宗の住職さんとして天龍寺の、座禅経験をもとに、座禅を教えているとかねっていうだけだったらは多分絶対に気づかないことがあって、だけどこの方が、ある長老に出会ってでそれで空即是識は間違いなんだよ、空即是識は仏教じゃないんだよっていう非常にショッキングなことを言われて、なぜかといえば源さん自身が管理大王座席法人にゃはらみたじ式即是空空即是識って毎日読んでる人だからですよね毎日読んでるお経を根本的に否定されて、ただ単にこれ頭に来たとかいうだったら単純な話なんだけども、だけどこの指摘は素晴らしい指摘なんですよ。素晴らしい指摘っていうのはどういうことかっていうと、そう指摘してくださることでそのなんていうかな、その 2.0 と 3.0 の違いが本当にはっきりして、そうじゃなかったら私ら四季即是空空即是四季十相行式ただお経を読んでただけなんですよ。だけどもそのただ単にお経を読んでいたところに空即是が間違いだよってほっぺたバーンって ぶったたかれて目覚めて、ちょっとどういうことなんだよって言って本気出して空即是について考えてきたから、だからここが本当に両者 0.1 ミリも妥協できないところなんだなってことがはっきりして、だけど源さん自身がその空即是識間違いって言われた直後には全然分かんなくて、でもずっとそれが尾を引いていたっていうね、尾を引いていたの問題意識としてずっと抱え込んでいた、だけど分かんなかったっていうところですね。で、それは私も、私もこの源遊さんが空即是識間違いだよって言われたその 長老をよく知っていて私もビルマ行く前にその長老から言われてるんですよ。空足禅師が間違いだよって、般若心経は間違い、なぜなら空足禅師が間違いだよって、まあ、これは言われていて、だからまあよくわかるんだけども、で、でそうなので、でも言われ、まあ原油さんと一緒で、あそうなのって言って、まあそれなんか喉に引っかかった魚の骨みたいな感じで、まあ引っかかってんだけど、まあ取るに取れないって感じで、その引っかかった骨の正体もよく分かんないっていう感じで、でずっと来て、でそれでで、お互いに 0.1 ミリも、妥協できないところで、最後になって私が気づきの主体は Thinking Mind ではないよね、雲ではないよね、それはありえない、っていう結論が出てきちゃって、でそうすると気づきの主体はどんなにそれが瞑想が進んだとしてもそれは、消滅していく、消滅していく、ね、無常な存在であるもんなんだ、観察の主体っていうのっていう考え方にどうしても最後のところでついていけなくて、でここを妥協しちゃったらもう自分が自分でなくなっちゃうっていうところでですね。それで、結局2点取りにいられなくなっちゃったんだけど、でその本質っていうところは要するに、この、我々がずっと、Thinking Mind が私だと思ってきた、雲としての私が自分だと思ってきて、ずっとそうやって生きてきているわけね、我々は、ね、で、で世間で生きてきた時もそうやって生きてきて、でそれでそのまま瞑想に入った時でも瞑想の主体っていうのはやっぱり雲としての私であったわけ でそのままずっと、生きてきたんだけども、これでようやくまあ内丸氏に入っていけるんだけど、ちょっとね1ページ目見てくださいね。これもすでに6時間解説してるからもうこれ以上やらないけども、この ZZ ダッシュの線があって、でそこから、これも座禅の姿ですね。座禅の姿ですか。 でこういうふうに思いが湧いてくる。 A ダッシュ A2 ダッシュ C ダッシュ C2 ダッシュってね、リフに、あるいはこの B の方はこれ眠気ですね、ただ寝てしまうね。だから眠る方に行くか、妄想の、まあ妄想で Thinking の方に行くか、このどちらかなんですよ、我々っていうのはですね。でそうなんだけど、この図自体がね実はものすごいトリッキーで、ようやくこれ私この図の正体がようやく分かったんだけど、じゃあこの図を見ている皆さん今どこにいるんですか。わかります。皆さんはこの ZZ ダッシュがあって、そこから思いがこうやってずれていく、あるいは眠気がずっと言っているっていうことを今外から見てるでしょ。わかります、ね、ってことを皆さんは、この図をこの図の中にはいないんですよ。この図をこうやって見てるじゃないですか今。わかります。こうして思いっていうものがこう出ていくなで落ちていく、思いっていうのがわーって、まあ思い、私の言葉で言うと映画だよね、 映画がうわーって広がって、ちょっと待って今は映画見てる時じゃないよね、座禅だよねってストンと知る、あるいはね、体の感覚を見ていたら体の感覚を見ることとシンキングして映画を見ることは両立不可能だから、だったらストンとしてね、ストンとして、落ちなかったらもちろんこの映画の世界に入っていくだけで、ね、してね、そういうふうにして落ちること自体をまあ獲得として、そして、だから座禅というのはこうやって落ちることであって、その ZZ ダッシュにいればいいんだよって話ではない。で、ZZ ダッシュにいればいいんだよっていうのは、ZZ、分かりますね。これ要するに何にも起こらない状態ですね。何にも起こらない状態。要するに全ての煩悩っていうのは良くないことで、であるから、それを全部、捨てちゃって、きれいにして、要するに全部ゼロにして、ゼロにして ZZ ダッシュのこの直線にいるね。でそれで、まあ、この間あの東京の体感仕様の会に、一緒さんと行って、まあ、二人でちょっと話し合ってるうちに、ちょっと待って Z の Z って何なのよこれってね、待って、まあその時まあ、まあ普通には座禅のね、座禅の Z なんでしょうね、多分答えはね。だけどもこれはもしかしたら、これちょっと内室氏の意図とか関係ないですよ、もうこうなってくるとね、これはゼロの Z なんではないかっていう、とも言えないかっていう、その時ふと思ったんだけど、でこれ座禅の Z よりかゼロの Z って見た方がなんかわかるでしょ、ですか、ゼロがあってですか、ゼロっていうとこから思いが湧いてきちゃう、ね、思いが湧いてきちゃう、思いが湧いてきちゃう、そしたらどうしたらいいの、思いっていうものを消しちゃえばいいの、 A'A'A2'C'C'C2' っていうのは良くないことだから、これを消しちゃえばいいのか、そしてこの ZZ'要するにゼロになっちゃうのが理想なのかっていう話だよね。で確かにこれを座禅というか、これをゼロととって、ゼロゼロダッシュの線を目指すっていうあり方もあって、それはある人たちにとっては非常に魅力的に聞こえる。どういう人たち？この世界が嫌で嫌でたまらない人たち、この生きていくことが嫌で嫌でたまらない人たち、 A だろうが C だろうが B だろうが、もう嫌になっちゃってる人たち、この世に対して非常に深い恨みの思いを抱いている人たち、この世に対して非常に深い強い怒りを持っている人たちにとっては、ああそうか、ゼロになればいいんだ、自分をずっと苦しめてきたこの世界、この世界には魅力的な女性たち男性たちがいるけども、誰一人として自分に振り向いてくれない、そしたら綺麗な女性たちっていうのは単なる憎しみの的になっちゃうじゃないですか、ですよ、どんなにその人綺麗だって自分のことを振り向いてくれなかったら悔しいだけじゃないですか、ね、この世界の人はそういうね、みんな楽しそうにデートしたり、ね、楽しくやってるのに自分だけは仲間外れにされて、でそのうちのある女性に近づいて、その女性が自分に恋を持ってるかと思って、もうそしたら見事にそうじゃなくて、それは頭ですね、そんなの単なる妄想に過ぎないんだからね。だからそうしたら女性全般に対して、非常に強い 憎しみと恨みと、ね、渦の当たりで、そうやって、もう全てが嫌だからもう自分はゼロになりたいってね。でそれで仏教の本をちらっと読むと、うん、確かに煩悩は良くないとかね、欲望は良くないとかね、カツラヤは良くないとかね、タンハはカツアイ、タンハは良くないと、うん、でそうか、タンハを全部消しちゃえばいいのかって、なんかお釈迦様もタンハを消すあの修行したっていうから、やっぱり自分の修行はそうなんだってね、なって、でそうやって ZZ ダッシュ、ゼロダッシュの方に行くっていうのを仏教の修行だと勘違いする人が出てくるのは当たり前ですよね。いいですね。わかります？言ってることね。で、そうなんだけど、それって何なんですか？それって何の怒りじゃないですか、ね、この世界ってものに対する怒りですね。で、怒った時に怒った人は何をするかというと、破壊しようとするわけですね。だからもし我々が ZZ ダッシュを狙うとしたら、それはやっぱり怒りに基づいて、怒りに基づいた行動に過ぎないってことになって、でもしそういう、それが仏教の修行なんだって言った場合にどうなるかっていうのも大体想像つくと思うけども、まあ、まずは ZZ だし、なんか慣れるわけがない。なぜ？簡単ですね。その人は非常に強い怒りを持ってるからっていうね。ZZ だしになりたいっていう思えば思うほど、それは A とか B とか C に対する強い怒りを持つことになるから、当然 ZZ になるわけがない。そして ZZ になれない私っていうものに対して、また深い憎しみを抱くから、どんどんどんどん強い怒りの塊になっていく、非常に暗い顔をして怒りのエネルギーに満ちた存在になってしまう、ね、っていう、まあ一つの落とし穴があります、ね、でもう一つの落とし穴が正反対でね、あ、だから思いっていうのはこういうもんなんだから、まあ、こうやって沸かしていけばいいんだよって言うんだけども、それは絶対うまくいかないの皆さんに分かりますね。こういうふうに、思いが湧いてストンと散る、思いが湧いてストンと散るはずだったのに、普通まあいかないんですよ。要するに思いっていうのも、だから今言ったのと逆ね、 ZZ ダッシュに、要するにゼロになるのを目指すっていうのはダメだっつうじゃないですか。だからそれ良くないから、で思いっていうのは枠がままにしとけばいいんだよねってなって、でそれなんとなくもっともそうに聞こえるじゃないですか。だけど、もっともそうに聞こえるんだけども、そうなっていくとどうなのかっていうと、これはこれなんていうか、こうやって思いが湧いてきてストンと散る、湧いてきてストンと散るはずが落ちなくなるんですよ。で結局思いのままが、思いがわーっていう映画の世界に、で本当に映画が次から次へとただ上映されていく。いやでもこの思いも生命の実物なんだなんて言っていながら、思いの中にズブズブに入っていってしまうっていうことなの。で私今まで会った人たちってこの2種類なんですよ。わかります？残念ながらこの2種類の人たちしか会ったことがなくて、で我々は何を、ね、やってるのか、 3.0 では何をやってるのか、もう簡単、実に簡単、こうやって見ればいいんですよ。この図を見て、この図を見たときに、この図の秘密ってのはどこにあるの？ この図の中にはないんですよ。わかる？玲子さんがこの図を見るでしょ。そうすると玲子さんどこにいるの？玲子さんここにいるじゃないですか、ね、ってことはこの重い手間が生じては落ちて生じては落ちているっていうのを外から見ているわけね。ってことはどういうことかっていうと、もうその時我々は思いの外にいるんですよ。ってことはどういうことかっていうと、なぜ雲としての私を観察の主体としたら絶対にダメなのかって言ったらば、そこなのね。雲としての私を観察の主体としたらば、結局まだ私はこの A とか C とかの中にまだいるわけ。わかる？そうではなくて、その A とか C とかっていうものが湧いてきているものを外から見ている、このとこにいる、ね、のが青空としての私ね。青空の中に A っていう雲、 C っていう雲が湧いているのを雲として見るんではなくて、青空として見ている。いいですか？っていうのがポイントなんですよ。私もこの図は30年付き合ってんだけど結局30年前もなんか分かった気になってたんだけどね。私も本当この今これ座禅の意味と実際となってるけど、まあ元々の本の題は生命の実物っていう結構薄い本だったんだけど、それも私が内丸氏の下で出家しようと思ったきっかけとなった本の一冊で、非常に私にとって大事な大事な本なんだけど、なんて言うんだか最近読んでなかったんだけどでこの図もちろん30年前から知ってんだけど、30年前は私絶対に理解してなかったと今思うと思いますね。理解してないと、まあ、分かった分かった、こうやって思いというのはこうやって湧いていくってだけでしょって、ね、っていうふうに理解してたんですよ。だけどそうじゃないの。この図のポイントっていうのは、この図をこうやって外から見ているこの青空としての私がポイントなんです。で、その時に思いっていうものは生じては消え、生じてはストンと落ちる。それはちょうど青空の中で雲が生じては消え、生じては消えるけども、雲そのものは青空を、邪魔することは一切ないっていうことですね。でその時に、ただまあここまでだってちょっと今までの6時間の話と同じなんだけどもでその時に、なんていうかな、もう私らがこの思い、雲としての私の中にいたら、ね、この A とか C の中にいたら、私と他人っていうのは常に対立的な関係になるわけね。主体と客体っていう関係になってしまって、で私と他人とはまた別なんですよ。いいですか、ね、で、私と他人とは別で、で私の前にいいものと悪いものがあって、でいいものとって悪いものと離れる、あるいはもう破壊するっていう、そういう、関係があって、常に私と世界っていうのは緊張関係なの。たまたまラッキーになんかいいものを得ることもあるし、たまたまアンラッキーに悪いことになっちゃうかもしれない。だからいいこと悪いことが常に生じては滅している感じなんですよ。ですね。で、だけど今我々はどこにいるの？これをこの図を見ている場所に立っている、つまり青空に立っている。で青空から雲が生じては消え、生じては消えている。ってことはどういうことかというと、全てが青空の中の出来事ありますね。全てが青空の中の出来事なっちゃいますよ。だからいい いい雲、悪い雲っていうものがもうない世界。いい雲を追いかけて悪い雲から逃げる必要がない世界。だから、だからここで、言っていること、自分ならざる、これはあの最初のページの下の段の最後の頃ね、こういう人一切にぶっ続きの生命の実物を獲得せしめるでしょう。我々は小さなこの個体的自分の思いの中に住まい、この思いに振り回されていればこそ自分ならざる他が対立的に迫ってくるわけですが、もし思いを手放しにし、思い以上のところに働く生命の実物を獲得するときは、生きとし生きるものありってありてあるものとぶっ続き一切不に二つに分かれる以前の生命を受ける自己を見出します。今これ全部青空のこと言ってるわけね、だから人実崩壊自己、人大地自己、人一切自己って当たり前ですよね。なぜ青空としての私なんだから、青空の中に全てが展開しているわけだから、全てがそれ自己だっていうのは当たり前ですね。ですか、でまあそうなんだけども、そうなんだけども、ここまでだったら今までの6時間の話と全く一緒で、でその後でね、もう一回内山老師はさらにもう一歩踏み込んでいるんですよ。で、じゃあまあ我々それぞれがそういうふうに青空として生きている、だけども我々は一人一人は別なのね。ですか。で、我々が一人一人が別だっていうのは、雲の世界、の中で A っていう雲、B っていう雲、C っていう雲、として別々っていう意味ではないんですよ。わかりますかね。それだと当たり前の話ですよね。あのたくさん部屋、教室の中に生徒がいて、生徒それぞれが別だっていう話ではない。で、それは全部、自分がただ頭で考えたならば、そういうふうに雲 A という雲、 B という雲、 C という雲が全部バラバラになってしまうっていうことですね。で、そうではなくて、なんていうかな、もう我々はそういう頭の中で考えて、お互いに A という雲、 B という雲、 C という雲と分かれた世界には生きていなくて、ではどこで生きているのかっていったらば、青空として我々は生きている。そして青空の中に、全てが展開をしている。でそうなんだけども、でも非常に不思議なことに、その青空っていうのは、一人一人が生きているのね。私は私の青空を生きてね、吉田さんは吉田さんの青空を生きて、内藤さんは内藤さんの青空を生きて、だけどもそれはあの一つあの雲の世界で私が A という雲で、吉田さんが B という雲で、内藤さんが C という雲で、そういうふうに分かれてるって話ではなくて、そうではなくて、みんなが青空の世界を生きている。 だけども一人一人が同時に別々の青空の世界を見て、これちょっとすごくないですか。っていう当たり前のことを言ってるだけなんですよ、これは。ってことはどういうこと？そしたらもう堂々と生きていけるじゃないですか、ね、そんな、なんていうかな、この A という雲、B という雲、C という雲というふうに分かれていた世界だったら、どうせ A と B と C が誰が偉いのよとかね、どっちが上なのよとかね、そんな話ばっかりになってきちゃうじゃないですか。だけど今我々はそうではない世界を生きていて、もう私は私の青空を生きていくしかないし、東さんは東さんの青空を生きていくしかないし、そして青空としてはもう完璧なんだ。でその時に誰が偉いのとか誰が権威だとかもう関係ないですよ。だからね、自己切りの自己っていうのはね、その二重の意味が実はあるんですよ。これ私も30年前、ごめんなさい、分かんなかったんだけど。だから私も30年前この本どう読んでたのかなって本当に自信がないんだけども、そういうことなんで、そしたらもうみんな堂々として生きていれるでしょ。もう何か何かを比較するなんて意味ないじゃないですか、ね、私と彼と青空どっちが深く経験してるかとかね、そんな意味ないんですよ、ね、だから学校の試験だったらね、はい、あなた1番、あなた2番、あなたビリだよって言わなきゃいけないけども、青空の世界に関してはそんなことなくてね、悪いけど中内さんビリだわとかねってことはないんですよ。なぜ中内さんは中内さんとしの青空として生きているから、東さんは東さんの青空として生きているから、そこをただ深く掘り下げていけばいいというだけで、そういうふうに自己切りの自己っていうのは展開している。ってことはただ言いたいだけな話なの。これね、ちょっとね、みんな複雑に考えすぎちゃっていて、そういうことではないですね。そうではなくて、私が私の青空としてただ生きている。そして、中内さん、中内さんの青空としてただ生きている。もうそんなもの比較もしようもないし関係ない世界。そして私の青空の中には全てが全部含まれて、ね、これちょっとすごくないですか。で それで何が避けられるかっていうと、もう全てが最初から青空として完璧なんだから、そこでノイロゼになる必要もないし、何か追いかける必要も、何かが不足だっていうこともないし、そして誰かと誰かを比較するってことも意味もないし、っていうことをですね、はい、まあ一応ね、今の私に言えるのはこのぐらいで、まあ多分一応これで一山同士のこの輪を今日で終わりにして、またもうちょっとね時間経ったら、今日の特に自己切りの自己についてもうちょっと、言えるかもしれないですけども、一応ここまでにします、ね、はい、じゃあ衆生無変性願動をね3回言いましょう。だからまあ、市場無変性願動にしてもね、市場が、私がいて市場が目の前にあってっていう話であるわけじゃないですよね。だから どんなに、限りない資料だって請願して向こう岸へ渡すっていうことは可能に決まってんじゃないですか。そんなこれなんかこれはそんな限りない、ね、無限の衆生を川の向こう岸に渡るなんて難しい、でも頑張ってやるのが菩薩なんだっていうのは嘘ですよ。 そうではない、そんなこと言ってんじゃないんですよ。そうではなくて限りない衆生っていうのがもうすでに私の青空の中にいるから、だからそれを向こう岸に渡すってことは可能です。はい、じゃあそこら辺をね、ちゃんと読みな、わきまえながら読んでください。3回読みます。
Good.